天ナビ。
はい、インターネットラジオ天ナビ、今日もお送りしていきましょう。というわけでございまして、今日はですね3月の3日でございます。3日の日曜日でございますね。おひな祭りでございます。ねえ、女の子の節句でございます。まあ女の子というわけで、タミコさんこんにちは。
こんにちは。
一応女の子なんですか？
まあそう振られれば女の子ですよ。
女の子なんかイメージが、
どうしてそんなに笑うんでしょうね。
いやもう女の子ではない気がしますけどね。
まあ子じゃないでしょうね。
まあそんなわけで、まああのね、2月も終わりまして、もう3月に入ってまいりました。まああのね、私は花粉症がもうかなりひどくなってまいりましてですね、まあ今日のあたりはまだ良かったですけれども、なんかねもうここしばらくくしゃみが止まらないっていう日が結構ありますね。
お気の毒に ね、そういう方でもね何人もいらっしゃるでしょうね。
タミコさんは大丈夫なんですか？
うん、大丈夫ですね今のところは。
はい、何なんですかね、僕は風邪かなとかと思う瞬間があったりするんですけどね、絶対違うんだよねこれが。
違うんですよね、いつも毎年同じこと言ってますね。
毎年同じこと言っちゃいますよね。これ
風邪かなって
風邪じゃないかなこれ。
なんかアレルギーをね、なんか否定したいみたいですけど、
はい、まあだけど結局ね、なんか蓋を開けてみるとどうもね、これが花粉症っていうわけでございますね。
春を感じますか？
春感じますね。もう本当にもうね、もうこのなんか、あ、花粉症のシーズンだなっていうとですね、なんかまあ春といえば春ね、まあだんだん暖かくなるかなとかっていうような感じの兆しを感じるというわけでございますけどね。
そうですか、
ね、そうなんですよね。まあでもあの今年はなんか雪少なくないですか？どうも。
そうですね、なんか雪があまり降らないままで春を迎えてきちゃいそうな気がしますね。
ねえ、は
い、
まあそんなわけでございまして、天ナビもですね、今日はですねもう何かいろんなあの話題もですね、ちょっとあの取り混ぜながらお送りしますので、よろしくお願いします。はい、そんなわけでございまして、この天ナビでもですね、まあ曲をちょっとお送りしていきたいというような感じで先週お送りしまして、なんか自分でですね、まあ、一人天ナビでありながら、改めてガネットのですね曲を聴いて、いい曲だなこれとかって言って
自画自賛ですか？
そうそうそう、タミコさんはもうこういうことを言うともう自画自賛になるからやめとけとかっていつも言われるんですけど、なんかね、ね、先週の天ナビで春へを流したんですけどね。
ああ、そうですね。
それをですね、ゆっくりとあの天ナビ収録しながら、あの私も聞きましたけれどもね、まあこのシーズンに合ってるっていうのもあるんでしょうけれども、なんか本当にいい曲だなと思いましたね。
まあシーズンもですけどいろいろ心持ちもあったんじゃないですか？
ありましたね。いやでも2月っていう時ってね、2月っていうシーズンって何なんですかね。この前のフェイスブックにもですね、私は2月は嫌いとかっていう人があって、いろんなもう大変なことがいっぱい起こるからみたいなことを言ってる人がいましたけど、2月というね、もうシーズンというのはそういうものもあるんですかね。
まあ人によるんじゃないですか。
よるんですよね。まあ、僕はもう少なくとも2月はですね、はい、どうも本当にいろんなことがありすぎて、
あ、よくあの節分ってね、なんかいろいろあるっていうのは聞きますよね。
聞きますよね、うん、まあそういうあの節目という ね、はい、感じでございますが、うん、まあそれをなんとか乗り越えてまいりまして、3月に入ってまいりました。
そうですね、
ねえ、はい、まあもうね、あのこの2月のですね、なんか大変なものを少しずつ乗り越えてですね、明るい兆しを感じたいとかっていうような今日この頃なんですけど、私。
そうですか、それこそ春へですね。
そうなんですよね。やっぱりね、もう雪帽子をかぶった木の、だからなんだっけ、
木にもですね、こうた土 の下の草の根もってね、咲くわけですけども、
うん、そうですね、
はい、
まあでもね、なんかあの本当あのなんかね、ずっとね、あのしんみりと聞いて、いい曲だなガネッ ットでガネットやっててよかったなって思いましたね、
そうですか、そこまでですか、
うん、そんな感じでございました、うん、
でも ね、あのもっと多くの方に聞いていただきたい曲ですよね、
うん、そうですね、はい、まあ、テンナビもね、本当にね、いろんな方々に、ね、お聞きいただいてるから、まあ、こういうふうになんか少しずつでも反響をいただきながらやってるというわけでございますがね、まあ、だけど少しだけでもやっぱり音楽に触れるということをですね、テンナビの中でもお送りしていきたいなという気持ちがございますよ。
そうですか、
うん、はい、まあこの話題としてはですね、やっぱりなんか今まであんまり日の目を見ていないというガネットの曲もいろいろとあります。
そうですね、うん、なかなか出せない曲ありますね。
出せない曲ねありますが、はいはい、だけどね、やっぱりね、こういう曲もあるんだっていうのをですね、テンナビではお送りしていきたいなと。
そうですか、
うん、そんな気がしておりますが、うん、いわゆる文学作品に民子さんが曲をつけるという、
はい、
うん、そういうのも過去にありましたね、いろいろと。なんか島崎藤村の初恋とか、
はい、
そういうものにも民子さんが曲をつけて、
そうです ね
歌ったということがありましたけど
ね。え、あれもなかなか私は気に入ってますよ、
うん、あれはなんかね、本当にいろんな演歌歌手がですね、なんか曲をつけたものを歌ったというようなことはありましたけど、民子さんが歌うっていうか、まあ、民子さんが曲をつけるとまた全然違う感じになりますもんね。
そうですか、
うん、もう演歌にはならないしね、
うん、あ、まあ、演歌にはならないでしょうけどでも結構ね、こう和のイメージだとは思いますけどね。
そうですね、
はい、
まあ、そういう文学作品に曲をつけるというようなことも何曲やってますけれども、まあ、シリーズとしてですね、この作家さんの作品に曲をつけたというねことが過去にございましたが、まあ、結局あんまり日の目が出ていない、日の目を見ていないということになってますけど ね、
まあ、ね、その当時のプロジェクトがやはり途中で立ち消えたって ね経緯がありましたので ね残念でしたけどね、
う
ん、
まあ、中心になっている方が途中で亡くなられたというねことがありましてね、まあ、それで立ち消えになったというようなそういう経緯がございましたが、まあまあ、このテンナビでもですね、もうたまにはこういうこともねお届けしていきたいなというふうに思うわけでございますが、長野県でやっぱりいろいろとお世話になってるっていうこともありまして、もう当時はまだ2003年2004年2005年あの辺のあたりだったと思いますが、上田市にですね、上田市出身の、まあ、溶接の天才文学少女と言われておりますが、ちょうど金子みすゞとかと同じぐらいの感じの方ですね。もうその、生きていた時期がね、そんな感じなんですが、清水澄子さんという、
はい
はい、もうなんと15歳でお亡くなりになってるんですね。
そうです ね、
ね、まあ、非常に悲しい過去というか、まあ、そういう経歴を持つ方なんですが、もう悲しいというか何ですかね、なんかとても自分が不幸だと思っていたんですね、この方は。
不幸だというのは、うん、感性がねやっぱり鋭すぎたんでしょうね、
うん、そうですね、なんか本当に劣等感の塊のような感じで生きていたという、
まあそう簡単に言えるかどうか分かりませんけど、やっぱりね感受性が強かったんだと思います。
そうですね、うん、もうアーティストってのはもう大抵が感受性が強くて困るって方々いらっしゃいますもんね。そうなんですよ、自分で困ってるんですよね、もう感受性が強すぎて、なんか人が感じないことまで感じてしまうんで、それが本当にもう大変で、もういわゆるまあ面倒くさいというね、そういうようなこと
を。面倒くさいっていうとなんかねですけど、
そう、
ね、やっぱりそれに苦しむっていうかね、やっぱりその純粋さゆえに苦しむってことじゃないですか。
うん、そうなんですよね。まあこれね、本当にある意味なんかこのみずみずしいこの感性みたいなものがですね、まあ、未だにこのね平成の時代になってもこうやって生き続けているっていうのはすごいなと思いますけどね。ね、 まあ、それでね、ガネットもなんとですね、そのあるプロジェクトに参加しまして、で、その時にこの上田市というね、もう長野県の上田市のですね、町おこしということで、まあ、清水澄子というこの作家をですね、取り上げようとかっていうことになりまして、なんと、ガネットが曲をつけて、まあ、作品化するというようなですね、そういうようなことをやっていたことがあると。
そうですね。
いうことなんですね。まあその中でもいろんな曲にですね、いろんな詩に曲をつけてますが、この「ともし火」というものもですね、曲がついてましたね。
そうですね、
心に灯した灯し火が青い光に揺らぐ時、私の心の悲しい印、紫の光に揺らぐ時、私の心に落ち着いた印。あ、僕が読むとちょっとうまく読めないんですよ
どうして読もうとしたんですか、じゃあ。
いや、だからこれね、なんかね、もう本当に作品になると、音楽になるとまた違うなっていうのもいろいろと感じててね。
うん、朗読もまたね、味がありますよね。
はい、
以前にね、朗読の方と一緒にコラボしたじゃないですか。
しましたね、これね、はい、
確か池波正太郎記念館っていうか、あちらでね、はいはいはい、上田にありますけどね、はいはい、そちらでコンサートを開かせていただきまして、その時にはね、上田在住の、方、斉藤さんって方でしたかね、朗読をしていただきながら、清水澄子の作品を読んでいただきながら、はい、清水澄子の、詩に曲をつけたというね、ガネットの曲を皆さんにお聴きいただいたっていうね、そういう時がありました。
これ朗読として読んでいるっていうような時とですね、歌になって歌われるっていうのと印象がね、全然違うんですよね。
そうですか、ね、うん、はい、
だからね、ある意味もこういうような試みっていうのは、まあ、いわゆる、まあ、ガネットはいつもこういうような活動をね、こういうような政策をよくやってきたということもありますので、なんかね、やってみると本当にね、印象が違うんですね。そんなわけでですね、朗読と曲になるとどんな風に違うのかっていうのをですね、今日はちょっとやってみたいなと思うんですよ。
あ、そうですか。
はい、まあ、僕が朗読すると変じゃないですか。
あなたは朗読上手じゃないですか、ね、
上手じゃないでしょ。
ストーリーテリングやってるんだ。
ストーリーテリングは何回もやって20年もやってますから、あれは。
だから上手。だから上手。
だけど
話が上手、
まあね、はい、タミコさんがね、曲にしたというね、作品は何曲もありますが、清水澄子さんのですね、こういう作品の中で、今回はですね、無題にっていうですね、無題括弧にね、こういうタイトルがついている作品がありますが、でこれ民子さんが曲にした時のタイトルがですね、心の泉という曲になりました。
そうですね、
ねえ、まあこれをですね、ちょっと朗読してみたいと思いますが、その後でですね、曲になったものをですね、皆さんに聞いていただこうと思いますが、
はい、
はい、どういうふうに印象が違うのか、
はい、
それをですね、確かめたいと思いますが。
そうですか。
私がちゃんと読めるかどうかが問題なんですけど。
噛まないでください
本当にねえ、じゃあちょっと読んでみますよ。銀色の月、心の泉に移りて寂しい、波立ちたるさざめきを聞こえないように泉を覆う深い深い森。銀色の月、緑深き森に移りて寂しい、バラ色の日、心の泉に移りて悲しい、さざめきよ、このさざめきよ、君の心にまで響きさせたい、バラ色の日、心の泉に移りて悲しい、というとりあえず何度かダメですか
結構硬かったですね。
硬いですよ、もう。難しいんですか、朗読なんて。
そうですよね、
もう本当に取ってつけたようにはできませんが、まあね、この曲、この詩に曲がつきました。 ね、それであの清水澄子の作品集ということで、実はですね、iTunes にも実はこれが公開されております。
そうですか、
はい。まあ、そういうこともあるんですが、皆さんにはねあんまりご存じないかと思いますので、まずはですね、先ほどのこの無題にというですね、詩に曲がつきました。そして、このタイトルが心の泉という曲になりましたのでね、それをまず皆さんに聞いていただきたいと思います。それでは心の泉です。
心の泉に
はい、そんなわけでございまして、心の泉を聞いていただきました。まあ、朗読が下手だったということもあるんですけど、まあ、ちょっとえらい違いですね。
えらい違いですね。
でもね、作品としてはやっぱり素晴らしい。もうあの、そうですね。文学作品としても素晴らしいし、また音楽になってもですね、このような形でやっぱりなんていうんですかね、もう曲の構成もやっぱりもうすごくよくできてますね。後半のあたりのですね、あの半音上がっていくところとか、はーとかっていうところとか、はーとかっていうところとかあるじゃないですか、そこ。
そうですね。
いい感じになってますね。
いい感じですよね。はい。久しぶりに自分自身が久しぶりに聞きました
ね。
はい、
ね、まあこれは確か2004年のですね、これ木曽村のですね、なんか森の雫という公式名ソングを発表した時にもですね、この曲歌ってたような記憶があるので、まあその当時にはもうできてたっていうことですね、これ。
そうですね。
まあそういう感じなんで、
もその後に別に歌ったんですよ、はい、その時に木曽村でね、はい、そのコンサートを聴いてくださった親子さんが、
はい、
もうこの曲にすごくハマってくださって、はい、なんか1年ぐらいずっとこう清水澄子を調べてね、はい、親子でね、はい、お母さんと娘さんとで、すごいあの清水澄子にハマったって後から聞きましたね、その方が。
いや、
そんなことありましたから、やっぱりあの文学の力があるんだろうなと、文章の力があるんだろうなって私は思ったんですけどね。
もう何と言ってもだって、もうね、清水澄子さんお亡くなりになったのが1925年でございます。1925年ですよ、
はい、
もうね、その時からもういわゆる大正14年でございますが、
それからね、うん、何度もその出版社を変えて出版され続けて。
そうなんですね。
あれでしたよね、今野美佐子さんがね、朗読されてキングレコードから、はい、出てましたよね。
うん、なので、まあ、それも僕も持ってますよ。
持ってますか、はい、そういう意味ではね、うん、まだまだこの日本、長野県の方もね、地元からで地元 の、うん、あの文学少女の作品なんですけども、知らない方も多くて、もっと広がってほしいと言いますか、こう知っていただきたいなって気持ちは私自身あるんですけどね。
そうですね、まあ、本当に僕らが2004年とかそういう当時にですね、この清水澄子 の、 あの会合を開くとですね、なんと清水澄子さんの同級生という方々が結構集まりになったという。もう今日80、90とかって世界でしたもんね。
そうでしょう
ね本当に。いや、もうそのね、声をもう生々しく聞かせていただきましたけどもね、まあ、そういうね、こういう天才文学少女と言いながらも15歳でこの世を去っているというね、そういうような方の作品が未だにこうやって平成になっても生き続けているというですね。
まあでもそうは言ってもですね、うん、これガネットが知らせなかったらなかなか知る方増えないでしょうね、
う
ん、
そうですね、まあぜひiTunes とかでですね、また清水澄子とかですね、まあ、ガネット検索していただければこの心の泉聞いていただくこともできますし、もう Apple Music でも聞けますから。
実は8曲以上ですね、
はい、
曲をつけてますので、うん、あるんですよ、うん、作品ね、曲がありまして、ね、そんなのでこれもっとつけて曲にしてって風に言われれば作れそうな作品があるんですけれども、
うん、
そこまではいかないにしろですね、すで、うん、にできている曲はもしできればね、うん、多くの方に聴いていただければなと思います、ね、
そうですね。ねえ、まあ、いつかは、まあ、作品化したいなと思いながらここまで来てしまったということもありますが、まあね、この今の iTunes にアップされているのがこの心の泉という曲と2つの愛という曲でございますが。
そうですか、
はい、
早春って曲だって随分歌いましたよね。
早春もね、ありました。早春も清水澄子さんでしたっけ、あれは。そうでしたっけ。
もちろん。
ああ、そうかそうか、
光と色の、
ああそうでしたね、
悩ましくたゆとってすごい私大好きなんですけどね。
そうだね、
えー、
あれね、後半の歌詞がいいんだよね。
そうですか、ね、思い出してましたか。
そうそうそう、思い出しました。まあ本当にね、
その曲が一番歌ってますね。今の心の泉も、何度か歌わせていただいてますけども、
なんかね、もう本当にあのいつの時代をこうやって超えていってもですね、なんか心にずんとね来るような、なんかそういう歌詞でございますからね、まあ、その辺のあたりがなんか心に響いてしまうんですけどもね、まあ、あのそういうのっていうのをちょっと振り返っていくと、なんかいろんな曲を演奏したなとかっていうふうに思ってますが、まあね、あのこれぜひまたあの何らかの形にしたいなというふうに思っていますので、まあ、そのいつね、あといつになるかはちょっと分かりませんが、ね、形にしていきたいなというふうに思っています。ねえ、これまあ本当にあの清水澄子のシリーズっていうのは、こうやってあの今野美沙子さんが先ほどね、あのおっしゃってた通りですけど、まあ CD 化されてますので、逆に音楽にしているっていうのはないんじゃないですか、コガネット以外に。
ないでしょうね。
ないですよね。
ないですし、本当あのその当時は金子みすゞさんとね、はい、並べてこう比較されるような、うん、そういうあのね、あの作品たちなんですけども、うん、あのね、同じようにですね、実はどちらの方もあの自死って言いますかね、そういったあの亡くなり方なんですけども、なぜか清水澄子だけが何て言うんですかね、自死を美化しているというふうに捉えられて、あまりですね表に出されなかったっていうところもあるんですね。ですけども、あの隠れたベストセラーということでね、とても多くの方に読まれていたようです。
そうですね、
はい、
まあ、ささやきという本ですのでね、まあ、あの興味のある方はあのアマゾンとかでね、あの買えますから、あのまたね読んでみるといいんじゃないかなと。
そうですね、
ですね、はい、まあ、あの今日はなんか清水澄子のなんか話が中心になってしまいましたけれども、まあ、あのそういうあの文学作品に曲をつけるとかいろんなこともねガネットやってきましたので、まあ、あのおいおいまたそういう作品もですね皆さんにお知らせしていければなというふうに思っています。まあね、まさかあのガネットの初恋があるなんて誰も知らなかったっていうふうに言う方もいるかもしれませんよ。あの島崎藤村の
あ
ね、曲、詩に曲をつけたという。
でも一応 CD になってますからね。
なってますね、なってますけど、まあ、あんまり表に出てないですもんね。
出てないと言いますか、歌う機会はちょっと少なかったですかね。
ねえ、はい、まあ、ダムズからまたねこういうのもちょっとご紹介していきたいなというふうに思っています。
そうですね、私これ CM ソングにしてもらったらいいのになって思ったりしてましたけどね、はい。
まあ、あの先週はあのこのね、春へをお送りしまして、今週は心の泉でございました。
はい、
はい、またあの来週もですね、もうガネットの知られざる一曲をですね、ちょっとあのまた棚から一つかみっていうと、なんかいや山下達郎みたいですけど、なんかお送りしていこうかなと。
ああ、いいと思います。はい、ぜひ皆さんにね、聴、ね、いていただきたいです。
うん、なんかうんちくを垂れたい曲っていっぱいあるんだもんね。僕は本当にこの曲こんな思いで作ったみたいな感じですね。
また暑苦しく語るんですか。
まあだけどなんかね、あのもう本当に20年もやってますと、まあ、本当にいろんな曲がいっぱいあって、あの CD 化されてないっていう曲もありますしね、まあ、今回はもう例えば CD にしてしたんだけど、まあ、カップリングということになっててあんまり表に出なかったという曲もありますし、それとかあの民子さんの場合はいろんな詩をですね、詩とか短歌をですね組み合わせて一曲にするとか。
そうですね、そのこともしましたね。
そういうこともやってましたもんね。まあそういうようなね、あのすでにある作品とかっていうものに曲をつけて作品化する、音楽作品とするっていうね、そういうようなこともよくやってまいりましたが、まあね、まだまだ曲はもういっぱい民子さんの場合はありますし、皆さんにねまたぜひあのちょっと聞いていただこうというのをですね、まあ、特集して、まあこういうふうにお送りするのもいいかなと、テンナビで。
はい、
うん、まあ、そんな感じでまたあのこの曲はこんな風でしたっていうのをですね、ちょっとあの知っていただこうといういい機会ですよね、これね。
そうですね、
うん、そうに思います。
はい、
またあの2つの愛っていう曲もですね、もう先ほど言いましたけどもアップされております。これね逆にね僕ねこの2つの愛が大好きなんですよ
逆に、
はい、もう本当はあのこのね心の泉もこうやってもうフルアレンジされてて、ね、素晴らしいのでまずはこの曲をねお届けしたいと思ったんですけど、
そうですか、
うん、曲のねなんかそういうあのなんていうんですかね、なんかねこのねほらほら緑深き
ほらほらほら
夜は湧くほどの悩みっていう、
はい、
この湧くほどの悩みっていうのがですねなんかねすごくなんか心にきちゃってですねこれ
そうですか
その一つの言葉があ
らまあね、やっぱり大正時代のね本当に大正ロマンじゃないですけども、はい、ロマンチックなね、
はい、
みずみずしい感性で描かれている、ねね、そういう作品たちですよね、
うんまあ、本当にね、そういう曲もありますので、まあ、またねちょっとこういう形でいろんな曲をねガネットの曲をご紹介していこうというふうに思っています。まあなんかねいろんな曲をねやっぱり聴いていただきたい、まあ、それが一つの原点でございますからね。でそういうような機会っていうのを、まあ、テンナビで作っていこうとかっていうそういうわけでございますので、
そうですね、
ね、
はい、
まあ一曲ではございますがその曲についての思いを語るのであれば30分では足らないぐらいですから。
あ、そうですか頑張ってじゃあこれからも。
そうですね、そんな感じでインターネットラジオテンナビこの辺でお開きでございます。はい、じゃあそんなわけでございまして今日はですね清水澄子の特集をお送りしましたって感じになっちゃいましたねそんなわけでございまして、また来週もお楽しみに。じゃあどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼します。
テンナビ。